今朝はマタイによる福音書26章57節から68節の御言葉に聞きます。イスカリオテのユダに手引きされ、祭司長や民の長老たちによって使わされた。手に剣や棒を持った大勢の人々により、主イエスは捕らえられました。捕らえられた主イエスは大祭司、祭司長とも呼ばれて、祭司たちを束ねる最高の地位にある、またエルサレムの神殿の管理者でもあった人ですが、その大祭司カイアファの屋敷に連れて行かれます。カイアファの屋敷にはもうすでにサンヒドリンと呼ばれるユダヤの最高議会の議員たちが集まって主イエスを待ち構えておりました。福音書によれば、主イエスは2度にわたって裁判を受けられたです。27章の11節以下に、当時のユダヤの総督であったポンテオ・ピラトの下での裁判の様子が記されております。先ほども昭和した使徒信条は、主はポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられと言います。主イエスに最終的な仕方で死刑の判決を下したのはこのポンテオピラトであります。当時ユダヤはローマ帝国の支配下にありました。でユダヤ人の犯罪者をどのように裁き処罰するかということもローマ帝国の手続きによってなされておりました。それでシエスは、ローマ帝国の皇帝のもとからユダヤを治める総督として派遣されていたピラトの手で、最終的な裁きを受けられたということであります。しかしローマによるポンティオ・ピラトのもとでの裁判に先立って、ユダヤ人たちはユダヤ人の犯罪者を独自に裁くということを慣例としていました。それが今朝の箇所に記されるユダヤの最高議会サンヒドリンによる裁判です。主イエスはまずこの場所に連行されたということです。このサンヒドリンは当時のユダヤにあって国会のような議会であり、同時に、裁判所の法廷のような場所でした。立法機関であり、同時に司法機関でもあったということです。メンバーは祭司や長老、立法学者といったユダヤの指導者たち70人、それに議長を務めた大祭司を含めて総勢71人で構成されていました。このサンヒドリンがシュエスを裁いた、その裁判はどのようなものであったのでしょうか。あらかじめ確かめておきたいのは、はじめに結論ありきの裁判であったということです。確かに、法的な手続きに従ってなされてはおりました。形式は踏まえられておりました。しかし、形ばかりの裁判に過ぎなかった。なぜならこれは仕組まれた裁判であったからです。この裁判法廷に集った人々は最初から 主イエスを死刑にするつもりであったわけです。59節、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。しかし60節によります、偽証人は何人も現れたが証拠は得られなかった。裁判に際しては最低2人の証人が必要であるとされていました。それで裁判長であるカイアファと議員の全員は主イエスに不利な証言を集めようとしましたけれども、多くの証人が集められたにもかかわらず主イエスに死刑判決を下すための確たる証拠は得られませんでした。それは当然です。主イエスは罪のない方であった。父なる神の一人も、誠の神となる人となられた誠の神、言葉が肉となった方、そういう方に罪を見出せるはずはないのです。はじめからこの裁判は無理のあるものであった。罪なき方を犯罪人として捉えて死刑に定めようとする、行き詰まることは目に見えていたんです。証言は食い違い、裁判は手詰まりとなり、議員たちに焦りと苛立ちの色が見え始めます。すると最後に二人の者が来てこう証言します。61節、この男は神の神殿を打ち倒し三日あれば建てることができると言いました。まあ、これは有力な証言であると思われました。なぜならエルサレムの神殿に対して否定的なこと、批判的な言葉を語ったユダヤ人は極めて重い罪に定められることになっていたからです。神殿は地上における神の住まい、神います場所です。その場所を打ち倒す、神聖なる神殿を破壊する、そのような振る舞いをなしたなら、それは神殿に対する、また神殿に臨在しておられる神に対する最高の侮辱である、まさに死刑に値する罪であるとみなされたのです。確かに主イエスはかつてそのように言われたことがありました。その主の御言葉を記録しているのはヨハネによる福音書です。ヨハネ福音書2章19-20節、イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。しかしこのように主イエスが語られたのは聖なる神殿を侮辱するなどということとはあまりにもかけ離れた、誠に深い意味における救いの真理をはらむ、そういうことでありました。そのような御言葉でありました。2章21-22節は続けています。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。この神殿を壊してみよう、三日で建て直してみせる、そう仰せになった意味は主が十字架の死から三日目に復活されるということであった。そして主イエスがここでお語りになっている神殿とは、人の手によって建築された神殿の建物のことではない、人の手で作られない新しい神殿のことであった。それは他でもなく復活の主の御体そのもの、主イエスは死に勝利され、死の支配を打ち破りよみがえられた。この大いなる御業によって罪の許しと常しえの命の恵みがこの世にもたらされる。そして聖霊が地上に下られ、二人または三人が皆により集まるなら、 そこに主は臨在したも。彼らの心に主は住みたも。そうであれば、もうこれまでの神殿はいらなくなる。主の民は、もはや死んでしまった宗教儀礼によってではなく、形式ばかりの儀式によってではなく、霊と真理をもって主を礼拝するようになる。それは神様の恵みの御言葉が聖霊によって彼らの心に直接語られ、刻まれることになるからです。この神殿を壊してみよ。三日で建て直してみせる。この主の御言葉は、ご自身の十字架と復活の御業により、そのような誠に恵み深い事態が到来するということを予告する御言葉であったわけです。そのことを理解するならば、このイエスという男は神殿を破壊すると言って、神を侮辱したとの証言が、誠に的外れな滑稽なものであるということがわかります。しかし、大祭司カヤファにはそのことがわからなかったのです。主がそのように仰せになったそのことの意味が、主が死んで蘇られることにより、罪人を救う救いの御業が成し遂げられるということの深い意味が、救いの秘義がわからなかったのです。ですからカヤファにとっては、この男は神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができるというこの証言、といったというこの証言は、主イエスにとって誠に不利な証言であると、彼は思い込んだのです。62節、何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。そのように自分にとって不利な証言をするものがあるのに、なぜ黙っているのか。そのようにカイヤファは主イエスに問うのです。63節。イエスは黙り続けておられた。普通自分の身を守るためであれば、どんなことでも人はするはずです。言葉を尽くして弁明し、反論し、抗議するはずです。しかし、主イエスは固く沈黙を守っておられた。そのことをカヤファはいぶかったのです。そのことがカヤファにとっては不思議でならなかったのです。私たちは沈黙を守っておられるこの主イエスのお姿に、いくつかの御言葉を重ね合わせます。53、54節。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。55、56節。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。39節。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。旧約聖書イザヤ書53章7節。苦役をしかせられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に、物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。なぜ何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているのに、なぜ黙っているのか。そう問うても主イエスは沈黙を続けられました。それでとうとうカイヤフは痺れを切らして 主イエスを問いただします。これは事柄の核心に迫る決定的な問いであります。その問いを彼は問います。63節、お前は神の子メシアなのか。イエス・キリストとは誰か。このことこそ人間の救いということについての決定的な問いです。イエス・キリストとは誰か。この問いにどのように答えるかということが人の命を分けるんです。この方は神の子メシアであられる。これがヨヨの教会の信仰の告白です。また私たち一人一人の信仰の告白です。お前は神の子メシアなのか、の決定的な最後的な問い、この問いをカイアフは、この問いがそういう、そのように重大な問いであるということを、ここでも知らないままに、この問いを問う。その時、それまで沈黙を守っておられた主イエスは、初めて口を開かれ、このようにお答えになります。64節。それはあなたが言ったことです。続けて言われます。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。この主イエスの御言葉は、旧約聖書の詩篇110編1節と、ダニエル書7章13節と、一つに合わせる形で語られた御言葉です。主はそのようにしてご自分こそ全能の父なる神の座し右に座したもを、父なる神と等しい権威を持ちたもを、この世の誠の主権者であられ、さらに終わりの日に生ける者と死ねる者とを裁きたもを、誠の審判者であられるということを明確に語られたのです。この主のお答えを聞いた議会はどうしたでしょうか。65から68節、そこで大祭司は服を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。人々は死刑にすべきだと答えた。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、メシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言った。大祭司は衣を引き裂き、もはやこれ以上の証人は必要ないと叫び、そして議会は全会一致で主イエスを死刑にすることを決議します。そして彼らは主イエスを殴り恥ずかしめるのです。その理由は何であったのか。神を冒涜したということであった。つまり主イエスが、私はメシア、救い主、誠の主権者、審判者である。使徒信条は、主は誠の審判者として我々の身の日に来られる、生ける者と死ねる者と裁きたまま、そのように語ります。これも私たちの信仰です。そしてこのように主イエスがお答えになったのは真実です。沈黙を守っておられた主が、お前はメシアかという大祭司の問いに初めてお答えになった。その通り、私はそういうものだとお答えになった。なぜでしょうか。お前はメシアかという、この核心部分に触れる決定的な問いを問われて、それでも答えないのはご自分を偽ることであったからです。主はご自身を偽ることがおできにならないということです。そして裁判長と議員たちは、この主イエスの御言葉を、自分を神と自称して神を冒涜する言葉だとみなしたんです。実会の第1回は、あなたは私の他に神があってはならない。 私のほか何者も神としてはならないと命じています。このイエスという男はこの最も大切な戒めに第一回に背いた。それはこれ以上ない重罪である、そう議会は断定したのです。改めて確かめておきます。この裁判法廷は、では逆さまのことが起こっています。事態がひっくり返っています。逆転しているわけです。すなわち神が被告席におられて、人間が神を裁いている。言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言われる方が、まことの人間性を取って世に来られたまことの神が、罪なき方が罪人らに裁かれている。人が神を裁き、神が人に裁かれておられる。本来は神が裁き主、人は神に裁かれる存在です。人間が神を裁く、これほどに恐ろしいことはないのです。ここではそのことが起こっています。しかも初めに見ましたように、この裁判は初めから仕組まれた裁判であります。結論ありきの裁判です。祭司長、長老、立法学者たちは最初から主イエスを死罪に定め、十字架に引き渡すということを決めていたのです。3節4節。その頃祭司長たちや民の長老たちはカヤファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。ではなぜ彼らは主イエスを死刑にしようとしたのでしょうか。主イエスの命を奪おうとしたのでしょうか。27章18節はその理由をはっきり一言で述べています。祭司長たちがイエスを引き渡したのはポンティオピラトには分かっていた。それは妬みのためである。人間は自分が最も正しい、立派である、豊かである、力あるものである、そのように思っていたり、あるいはそういうものにでありたいと願ったりします。そして自分よりも正しい、立派な、豊かな、力ある存在が目の前に現れたなら、そのものを妬むのです。では人間が最も妬みを示す存在は何か。それは神です。なぜなら神以上に正しく豊かで力ある存在は他にないからです。神の義と神の豊かさと神の力の前にはどんな人間も到底かなわないんです。だから人間は神を殺す。自分こそが神のように正しい力あるものであり続けることのために神を殺すのです。さらに人間は隠されていた自分の不義が、神の御子が来られることによりこの方の義のもとで明るみに出されることを恐れて、その恐れから神の一人を十字架につけて殺すのです。聖書が指さす十字架とはそういう場所です。そのように十字架は人の罪の真相というものを最も鮮やかに描き示す場所です。しかし一方では十字架は人の罪をあがない許し、その人の罪をというときに、それは一体どのようなものであるのかということを私たちは御言葉を通して正しく理解をしなければならないのですが、キリスト者たちは罪ということを合言葉のようにして頻繁に用いるわけですが、問題は聖書に即して その罪の真相を掘り下げることであります。気分的に感情的に罪という言葉を用いても意味はないのです。ともあれ、十字架はその人の罪をあがない許し、人を罪と死の支配から解き放ち、常しえの命を与える神の愛と慈しみの輝いている場所です。私たちは主イエスがなぜ十字架に死なれよみがえられたのかを理解したいのです。それはまさに全ての人間を、私たちの一人一人をこの罪の闇から救い出し、この罪の不自由さから解き放ってくださるためであったのです。マタイの二福音書を読み続けて、今主の50難と十字架の場面にいよいよ差し掛かっているわけでありますが、私たちはこの福音書の語る場面を劇場で劇を見る観客のように見ていることはできない。ここで問われているのは私の問題です。ここで問われているのは私の真相ということであり、私がどのようにして命を得るのか、救いを得るのか、その問題です。ここで起こっていることはこの私の問題です。そのようにして読んでいかなければ十字架の意味はわからないということです。今シエスはご自分を妬んでいる者たちの手で十字架につけられる。しかし覚えておりたいのです。神の愛とはご自分を殺そうとする者をも許し救い生かす愛です。父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願いで通りではなく御心のままに。ゲツセマネでこのように祈られた主イエスは、今このおぞましい裁判法廷にあっても沈黙のうちに十字架への道を踏みしめておられるのです。この主のお姿のうちに神の愛、罪人を救う神の大いなる愛があります。要はまた私たちの一人一人もこの愛によって許され生かされているのです。祈ります。主なる御神様、私たちの目を開いて主が十字架につけられ死なれたことが私たちのこの私のためであったということを悟らせてください。沈黙してご自身について御父が定めておられたその定めをその身に追われ杯を飲み干してくださったことに、世を救う救いの御業を成し遂げてくださったことを感謝いたします。あなたは十字架のもとであなたがどのような方であるかを私たちにお示しになります。十字架を仰ぐ者とならせてください。十字架の真理に導かれていく者とならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。